ちは、ピアニストの田中夏希です。今日は先ほどニュースで、東京都のコロナ感染者がもしかしたら100人を超えてしまうかもということで、ちょっとうわーと思って夏希トークやってみたいと思います。やっぱり、私に直結することといえばやっぱりコンサートですね。音楽業界皆さん大変です。コンサートができないし、レッスンもなかなか通常通りには戻れない状況なので、ね、やっと戻ったっていう人もたくさんいるんですけれども、100人超えてしまうとやっぱちょっと不安ですね。で、私自身も先週の土曜日に、コンサートを久しぶりに3ヶ月ぶりに出演させていただいて、素敵な、主催者と素敵な演奏メンバーととてもいろいろ規制がある中ご来場くださったたくさんのお客様と素敵な時間を共有できてとても幸せでした。ただやっぱりこうね、これからの予定としては私自身の話ですと予定ですと9月にあるんですけど、それもちょっとこのままの状況だとわからないなっていうちょっとざわざわっと心がざわざわっとしてしまうんですけれども、やったとしてもこうマックスの人数は入れられないかなっていうのと、マックスの人数入れられないとやはりこう赤字にもなってしまうので、そこをどうするかとかですね、そんな細かい話もあるんですけれども、やっぱりこの状況で演奏者として音楽やる人として、どうしたらいいのかなって今一度こう自分の立ち位置とかそういうのも考えていかなきゃいけないのかなと思っています。で、今私が思っていることとかを少しなんかこう悩んでいる人とかいれば一つの参考例として聞いていただければなと思っています。私はピアノを弾いているんですけれども、昔からこう、音楽事務所とか演奏のこう募集要項とかに、ピアニストですけれども音楽に関われたらいいですみたいなことを書いてたんですね。ピアノ弾くというよりも裏方でも大丈夫ですっていうのを大学生の頃から書いていました。でそれはもう本当にそう思っていて、ピアノ弾くっていうのはもちろんなんですけど、とにかく音楽に関わっていたいっていうのが第一にあって、それが第一ですね。ピアノを弾くっていうよりも私の場合はで、関われていたら幸せで、出れたらよりいいですけれども、私は多分演奏者としてはちょっと珍しい部類に入るんですけど、同じ同業のピアニストさんで、ライバルっていうんですか、ライバルとなってる人とかでも、この現場には何々ちゃんの方が合ってるなとか、この曲お願いされたけど何々ちゃんの方がいいかもなって思ったら、結構こう、そちらの方の方がいいですよって紹介しちゃったりとかしていて、何なんだろうっていう感じですけどね。せっかく私にいただいたものとかでも、もしあれだったらみたいなことをなんか言ってたりとかしましたね。でもそれって結構珍しいかもしれないし、人にとっては取りようによってはってなるかもしれないんですけど、なんか優先順位的にこの場にはこの人がいい、この曲にはこの人がいいとか、そういうことを先になんかこう枠というか外側から見ちゃう癖があります。それはすごく珍しいねって言われますね。やっぱりライバルをぶっ込むわけですからね。それでも今でもあんまり変わらないかな。素敵な人は素敵だし、素敵な演奏をする人は素敵だし、それでそれを押しのけてまでというところは私にはないので、そこは弱みになるのかもしれないですけれども、とにかく音楽のその総合的にいいものができればいいなっていうのは常にあって、なのでジャンルもクラシックは今でも弾いてるし、ずっとこれからも弾き続けるものではありますけれども、興味のあるこう素晴らしい演奏者さんっていうのはなんかもう吸い寄せられちゃうんですよね。 一緒にやりたいですみたいな感じで、そこはなんか結構グイグイ系のゴリゴリ系なんですけど、そう一緒にやらせてもらって必死で勉強して、まあいっぱい数知れず大失敗も矛盾してますけどね、大失敗もありつつですけど、まあでも自分的に大失敗で人から見たらどうなのかはちょっとわからないけれども、でもたくさんいろんな方に、素晴らしい方にお勉強させていただいたので、それもまあ人との出会いに恵まれていたっていうのもあるので、それはとても感謝しています。でこうピアノ弾けない時期っていうのもあったんですね。実際には弾いてたんです。本番ももう今より全然忙しくて寝る時間もない20代を過ごしていたので、まあだからこそかもしれないですけど、右手がちょっとあるんですね。それはまあ今でも永遠に治らないものなので、右手に爆弾まではいかないけれども、ちょっとありまして、それで弾けない時期っていうのがあったんですけれども、弾けない時期っていうのは本番は弾けるんですよ。気合なのか楽しさが勝っちゃうのかちょっとわからないんですけど、本番だけ弾けちゃうから、まあ共演者とかも誰も気づいてなかったですね。ちょっと落ち着いてきた頃に、実は数年前までこうだったんだよっていうのを言ったら、みたいなことで知らなかったとか言われるんですけど、実際問題、7、8年前ぐらいちょっと本当に動かなくなってしまって、まあその時にちょうど出産が重なったっていうのもあって、私的にはベストタイミングだったんですけれども、弾けない時期だったんですね。でその時も弾けないから悩むっていうのが私の思考回路になくて、弾けないなら何しようかなってまず言っちゃったんですね。そうやっぱり音楽彼は離れるつもりはないんだけども、弾けないなら弾けないなり、なんかもう違う楽しいことがあるんじゃないかなっていう、なんか私もその時自分でちょっと異常にプラス思考だなって思ったんですけど、それかマタニティーズハイだったのか知らないけど、まあ思考回路としては弾けない落ち込むに行かなくて、弾けない何しようになりましたね。ただその、まあ、弾けない落ち込むっていうのは常にずっとそれは弾けない時期にあって、まあ、本番前なんて、いつも弾けるパッセージだ旋律とか単純なものに限って弾けなかったりするんですね。指はすごく動くんですけども、同じ音の連打とかそうなってくると指が硬直して動かないってなって、それは一番最初に見つけてくれたのはピアノの先生なんですけれども、あなたちょっとおかしいわねってなって、で、そうなんですよっていうところから始まって、で、ソロで弾くときはその、動きがバレないような曲を選んでくださったりだとか、自分で、右手と左手で私よくクロスして弾くんですけれども、そこクロスするみたいな感じなんですけど、その方が音楽として流れたりするので、よくクロスして弾いてるので、次回演奏するときはちょっとそういうのも面白がって見てもらえたら嬉しいですね。もうこの際ね。そう。あと、やっぱり重心とか手首が上がってるのも私特徴ですね。っていうのは、やっぱりそのちょっと動きが悪いというか、手首を上げて弾くとすごく楽にその、行為が連続の音とかが弾きやすかったりするので、その角度を見つけるためにもその時間はかかったんですけど、ここだっていうポジションが、手首がちょっと上がった状態がいいパッセージとかがあるので、たまにヒュッてありえないぐらい手首が上がったりするんですけど、それもそこの音の連続とかを弾きやすくするために上げてたりとか、まあそれを見つけるまでやっぱり結構来るもの、連続手首が下げるものって習ってきたから、手首がこう上がることっていうのはやっぱおかしいわけですよね。ただもうある時に出てくる音楽がいいんならいいんじゃないかなって、こうコンクールを受けるわけでもないし、手首が上がった状態で別にいい音楽出るならいいんじゃないかな、それは一つの個性なんではないかなっていうことで、頭がこう切り替えられてとても楽になって、まあ、基本的にもう 多分元の性格がちょっとラテン系なのかもしれないんですけど、そう結構本番はやっちゃえみたいな感じで振り切れてしまうので、ね、楽しいさが勝ってしまうのでねあの一緒に演奏してくれる人も私は素晴らしい人がいっぱいいて、みんな面白くて、なんかそういう手の悩みとかも吹っ切れたっていうのもあります。まあ、ただ私ばかりこうラテン系の人ではないので、私がこういう発言をすることによってって思われる方もいるかもしれないですね。そういうのはちょっと気をつけたいなとは思うので、日常的な会話であの大丈夫だよとは気やすく言えない問題なので、そこはあの気をつけていますけれども、まあこういう人間もいるですねさあ、で、あ、まあ基本的にね、そう、まあ心臓に毛が生えてるってよく言われますけど、基本的に強い人間でもあるので、まあこんな状況下の中でも私は音楽とずっと携わっていきたいなっていうのを一番の目標に頑張っていけたらなと思って、また10分半に30秒になってしまって、私はとても喋ってしまいますね。まだまだ言い足りないことはあったんですけれども、実は即興でリクエストをいただいていて、プールで泳ぐ子供たちのイメージで弾いてくださいということで、少しですけど弾きます。